ございます。マタイの今日は6章の19節から共に三条の説教の続きですが、見ていきたいと思います。聖書の終わりの方の10ページになりますが、マタイの6章の今日は19節から24節まで見ていきます。そうですね、まずじゃあ19節からお読みします。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で、傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。今日はですね、〇〇が一番好きですというね、ことをこの箇所から、そして後の24節まで見ていきますが、どうでしょうかね。皆さんの中で例えば一番好きな食べ物とか、スポーツや本ね、趣味とかね、この人が気に入ったとか、いろいろあるかもしれませんね。分野によっては食べ物であれば、私ですけど、うなぎが一番好きですけど、でもなかなか高いですね。ですからよくいっぱい、そんなにいつも食べませんし、あと言えるのはお店の味付けによってかなり違いますね。なので美味しくない場合もあります。だからせっかくこんだけお金出しておいしくないと損するので、ちょっと躊躇しますね。皆さんもきっと食べ物によっていろいろあるかもしれませんね。食べ物の話であれば、それはもうね、好き嫌いで問題ないだろうと思いますね。例えばうなぎが一番好きですと言ってもね、いや僕はこっちですとかあっちですとか言ってもね、問題ないんですが、今日はそういうことを少し違う形で見ていくんですね。それはすなわち、〇〇が一番好きですということの〇〇に、もしくですね、神あるいは主イエス様という名前が入らなかったら、それが大変な問題だということをイエス様がこの箇所から話しているんですね。19節から21節さっき読んだんですが、今日は24節まで通して、同じようなテーマでイエス様が話しております。〇〇が一番好きですとね、その中に何を書くのかということですね。さあ19節をもう一度読みますが、自分の宝を、地上に蓄えるのをやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。何を宝としていますかっていう、こういうことですね。まずは、何を宝としてますか、大事に思っているのか、あるいは表現を変えれば何が一番好きですかっていう、こんなようなことにもなるわけですね。ここではイエス様が自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいとこうはっきりと言ってるんですね。だからといって、この宝が、あるいは富や物が少し手に入ったらすぐ捨てなければならないかというと、そんな意味でもないと思いますけど、例えば裕福でありながら神様にお仕えできるかといえば、それもできます。この箇所をこのまま読むと、あるいは他の箇所も読んでも、その時よりですね、そういう印象を受けるかもしれませんね。飛んでるものは、あるいはお金持ちだったら神様に従うことはできない。確かにそれは時には難しい面もあります。富というのはね、私たちの誘惑になりがちですが、でもイエス様の弟子の中にも裕福な弟子もいましたね。イエス様が墓に 葬られたのも金持ちの有馬田屋の墓に葬られたり、初代教会の最初では、こういう建物がなかったので人のお家で集まったり、そしてそういう意味では、裕福な方々もそうですね、まあ、そういう意味では裕福富そのものが問題でもないんですね。それは逆に何を宝とするのかですね。地上のものを宝にするのかどうかというようなこんなことですね。そういう富を宝と思うのか、主を宝と思うのか、天において蓄えるのか、地上において蓄えるのか、まあ、だから言い換えればその〇〇に何が書き込むのかですね、ということにはなるわけですね。結局その〇〇に何を書き込むかによって私たちの生き方が変わるということですね。自分のために生きるのか、キリストのために生きるのか、こんなふうに変わっていくんですね、まあ、ですからここでイエス様がこの地上に地上で宝をね蓄えるのを、まあ、やめなさいということですね。で、まあ、むしろですね、この20節には自分の宝は天に蓄えなさいとあります。まあ、ですから一つ言えるのは宝が問題じゃないんですね。宝の所在地というか何が宝なのかというのが問題ですね。そこでは虫も錆もつかず、盗人 が穴を開けて盗むこともありません。でまずここでイエス様がおっしゃっているのが、この、まあ、天に蓄え宝を蓄えた方が安全ですよっていうことですね。この地上では保証はないです、ね、なので、まあ、そういうことを言っていますが、それ以上にイエス様が結論を言っているのが21節ですね。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。だから言い換えれば、地上に宝を蓄えるというのはなぜ問題かというと、それは何よりも心が地上にとらわれているからですね。そして主や天国や永遠のことよりもこの地上にとらわれているのは問題としているんですね。まあ、ですから〇〇が一番好きですというのが何か地上での、まあ、何かそんなものであれば、イエス様がこういうことをやめなさいと私たちに言っているんですね。結局この永遠のためにイエス様のために生きるというね、この地上においてその永遠を目指しイエス様のために生きていく、こんな人生がどんな風になるかっていう、こういうことですね。まあ、それはある意味イエス様が生きたような生き方になるかなと思いますね。神様のご栄光のことをまず最優先して生きていくというような生き方になるわけですね。まあ、だからといって仕事を辞めるというわけでもないかもしれませんね。そうとは限りませんよ。でも私たちのこの中心とする、この一番とすることは、この地上でのことよりも永遠のこと、それを目指し、それを目標とし、そんな風にしてこう日頃から生きていく、こんなことを意味してますね。まあ、ですから何よりも私たちはこの人生を通して主のために生きていく、永遠を目指して生きていく、こういうことですね。まあ、ですから何を宝としているのかということをイエス様が問題にしてますね。この21節にこの19節20節の本質的な問題を、まあ、取り上げてますね。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。とにかくこのもの、あのものを宝としていれば心はそれにとらわれがちです。とらわれます。そうすると、あるいは主のために生きることができなくなるような、そんなことですね。まあ、そういう意味で、イエス様が私たちに注意を呼びかけてますね。だから、この 宝を地上に蓄えるのをやめなさいと言っています。もちろん無駄でもあるんですが、それだけではなく心がそれにとらわれて、そして人生が無駄になるからイエス様のために生きるのではなく、この地上のために生きるとしたら、それはそれこそ人生を無駄にするからという、こういうことですね。まあ、ですから本当に私たちの宝というのが心を左右するんですね。それによって左右されますから、もし〇〇が一番好きですというふうなところに、このイエス様とか神様ということがそこに本気で書けなかったら、それはちょっとした問題じゃないんですね。イエス様が言うには大きな問題ですね。で、まあ、その続いてですね、22節にこんなふうにありますね。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が 暗いでしょう。それならもしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう。で、こう読むとですね、あれ、なんかイエス様が話題を急に変えたのかなって、こういうふうに思うかもしれませんね。まさかこれは眼科の話でもないですよね。メガネやコンタクトをつけなさいとかね、そんな話でもなくて、肉眼の話ではなくて霊的な話ですね。だからどういうつながりがあるかっていうと、きっとこんなつながりですね。全体テーマがそのまま来てますよ。結局私たちの、人生の見方、物の見方、価値観ですね、それによって私たちが生き方を変える。結局はっきりですね、まあ、例えばイエス様のように物事がはっきり見えて、そしてそういうゆえに価値観をはっきりしていれば、そういう意味では明るみの中にちゃんと歩けるんですが、もしもその価値観が歪んでいましてね、この世のような価値観、世のものはどうですか。この地上に宝を蓄えますよね。それは当然そうですよね。そういう思いですから、そういう世の価値観であれば、まあ、いわば盲目で、そしてそれも本当にこう目が見えないような大変な状態という、こんなことですね。まあ、ですから、まあ、私たちが宝をどこに置くか、これは価値観次第で決まるんですね。何を一番と思うかによって決まるわけです。で、結局そのことをどう見ているか、イエス様のように見ているのか、周りの世の中に、ね、まあ、左右されてこう見るのかっていうね、こういうことですね。まあ、ですから結局は、世の間違った価値観か、主の正しい価値観かと、こういうものですね。まあ、私たちの住んでいる世の中では、まあ、多くの人はですね、この今の人生しかないと考えていますね。なので、今の人生を目いっぱい生きて、ここでとにかく何かを手にして、それ以外にないというふうに考える人が多いです。まあ、人によってそれが何かというのは変わりますね。例えば楽しむ、快楽とかね、そういうことが追い求める人もいれば、まあ、人によっては、このお金や、あるいは地位や力や、あるいは友人や、まあ、様々ですね。そういう、私はこういうものを追い求めてましたね。あるいはそういう根性、ともかくこの地上にある、まあ、何かを手にしようというわけですね。まあ、未信者が時にはもちろん、死後のことも理解、ある程度こう、まあ、なんていうかこう意識しているとか信じているかもしれませんが、聖書と違っていたとしてもですね、そういう場合もありますが、 まあ、でもとにかく私たちがどのように生きるかっていうのが、まあ、何が見えるか、その価値観ですね、それによって変わるわけです。もしこの世の価値観を持っているとすれば、それは大変、まあ、いわば盲目であり、神様や永遠についてよく見えない状態で、まあ、そのゆえに間違った生き方をしてしまう、あるいはこう宝を間違ったところに蓄えてしまうという、こんなこうつながりですね。まあ、主の正しい価値観というのは、すなわちイエス様がことをはっきり見えますし、私たちもそれをはっきり見えるようにイエス様が願っていますから、こういう話をしてますね。まあ、私たちが今日のタイトルでは〇〇が一番好きですという、その〇〇の中に、もしもそれが、この地上の事柄や、一時的な事柄を書くとすれば、そういうものを掲げるとしたらば、永遠ではなくて、そうしますとそれは本当に主イエス様に従おうとするものとしてはもったいないような生き方ですね。結局イエス様に従うものはイエス様の価値観を覚えるべきです。イエス様のようにことを見るべきです。そのようにイエス様はここで教えているんですね。まあ、同じマタイによる福音書の16章ですが、24節からこのように記されてますね。マタイの16章の24節から27節まで読みしますが、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことに命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいのでしょう。人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おののその行いに応じて報いをします。こうあるんですね。まあ、ここでも私たちが通常思う、こう、こととイエス様の価値観は違いますよね。まあ、例えば、このイエス様に従うのであれば、自分を捨て、そして十字架を負ってついてきなさいと、ね、いうわけです。まあ、命を救おうと思う者は、それを失うと、ね。そして、むしろその命を失う者はそれを見出す。まあ、どういうことかというと、世の中の価値観で物事を考えますと、イエス様に従うというのはもったいない話なんですね。人生を無駄にしてしまう話です。人生は1回しかないのに、どうしてそんなものにとらわれているのかっていう、こういうことですが、まあ、イエス様が私たちにそのイエス様に従うことこそが、自分を捨てイエス様に十字架を負って従うことこそが、その人生を見出す、方法だという話ですね。十字架を負ってイエス様に従うということは、じゃあ具体的にどんなことかなと思うと、当時ですね、十字架の刑の時には人が十字架を折ってその死刑の場まで行きますが、その途中は恥ずかしめの、ためですね。そういう人をこう、バカにしたり、あるいは罵ったりけなしたり、そういうようなことですが、私たちは主に従うときにはそういうこともあるんですね。あります。そういうことも時にはあるんですが、そのようなことを、自分の命をかばうためにそれを避けたならば、それは結局人生を無駄にしてしまうようなことですよということです。そして最後には、 イエス様が何と言っておられるかというと、27節ですね。26節ですね。その前にちょっとね、全世界を手にしても、この地上の宝をいっぱい蓄えても、そのために私を精一杯働いていっぱい蓄えた。でももしもそういう中で人生を無駄にしてしまったなら、命を損じたら、ね、こうせっかくのただ一つの生涯です。それを主のためにというはずだったのが、他のためにもし活用したら、それは、もったいない話ですね。取り返しようのない話です。そして最後に27節では、このような結論ですね。まあ、イエス様が再び栄光を帯びて来られますが、その時には、おのおのその行いに応じて報いをしますと。このようなことですね。すなわち、私たちがちゃんとイエス様の目で物事を見たなら、この地上での生活というのは一時的なものに過ぎないんですね。やがてイエス様がおいでくださいますし、報いてくださるんですが、そのことを見落としていれば、あるいはこの地上における報いをまず目指すかもしれませんね。で、三条の説教に戻りますとですね、マタイの6章の前回見たところですね、6章の16節にはこのようにありましたね。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるようにその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。彼らはすでに、自分の報いを受け取っているのですとありますね。地上の報いですね。まあ人にの誉れ、偉いな、君はそんなに偉いんだっていうね、こういう褒め言葉を頂戴してるんですね。で、まあその比較としては18節ですかね。そうですね、18節では、それは断食をしていることが人には見られないで、隠れたところにおられるあなたの父が見られるためです。そうすれば隠れたところに見ておられる父が報いてくださいます。この地上での報いと神様からの報いの違いですね。まあそのように、私たちが、すなわちちゃんと、した価値観がなければ、まあ盲目で目が見えない状態で、大変なこうとんでもない状態だとイエス様が言うんですね。その暗闇は本当に暗いと、よく周りがわからない、何のために生きるかが見えないっていうね、こういうようにイエス様が、私たちに注意してますね。さあ、6章の24節、最後の節ですね、見ますと、10ページですが、マタイ6章24節ですね。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を、軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。ね、まあ、誰に仕えていますかっていう、こういう質問になるんでしょうかね。誰に仕えてますか。まあ、富と主に同時に仕えられないとイエス様言うんですね。で、きっとどうでしょうかね。私もしばしばそうかなと思うんですが、まあ、この地上に仕えながらも、神様に仕えたいと、そんなこう半端な心で、主にお仕えすることもしばしばあるのかなと思いますね。確かに主に仕えたい、いやでもこう地上のこともあるしというこう半端な思いでですね、まあ両方にお仕えできるかなと、まあ勘違いしてしまうようなことが多いんじゃないでしょうかね。 まあ、ここでは富という表現がありますね。24節のまた富にも使えることはできません。この富というのは言語ではマモンというような表現で、まあちょっとですね、どういうことかというと富の神様とも呼ばれるものですね。富の神様、まあ、バビロニアで祀られた、まあ、偶像の神ですね。ですから、まあ、この富というものそのものよりも富を神とするような、そういうようなこうものですよね。確かにこの富というのはしばしばこの地上において人々の神となりがちですね。そして人々はそれに使えるものです。面白いですね。私たちは、富に使えているつもりよりも富に使えて、富を用いて自分が、まあ、自分が主人で富がしもべという、こういう感覚じゃないでしょうか、大概。でもここでは二人の主人に金使えることができないということですね。それはすなわち神様とを主とすることと同時にお金を主とすることはできないということです。意外と私たちは、まあ、なんていうかこう活用しているつもりでいながらしばしばそれが逆転してしまいがちですね。まあ、最近の世の中でも、そうですね、こっち皆さん 見ると分かりますかね。これ何ですか、でもこんな感じでしょ、みんなこう散歩しながら電車の中、どっちがこう上ですか。まあ、こっち下だけどこれにとらわれてますよね。そんな風にね、私たちはこれは道具に過ぎないという話ですけど、そのうちに道具が上に立っているような、そういうところがありますね。まあ、その中毒になったりとかね、そういうことがなくはないですよね。私たち人間というのは自分が主というふうに思っていながらも実はそれに使えてしまっていることが多いんですね。まあ、お金もそうですね。まあ、でもここはですね、富という話ですが、どうでしょうかね。誰も二人の主人に使えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも、富にも、そうですね、あなた方は神にも使え、また富にも使えることができません。まあ、富というふうに限定していますけれども、私の場合は富にはね、とらわれてない。まあ、大丈夫です。でもないと思いますよ。富が一つの事例にしかないと思いますね。すなわち、まあ、人によっては富よりも遊びや、名誉や権力や、家族や、まあ、とにかく切りなしにですね、とらわれているものの違いがありますけど、でもそういうものにとらわれていたとすれば、すなわちそれに仕えているとすれば、それと同時に神様にはお仕えできないというね、こんなふうに主は言っておられます。だから今日の題名が〇〇が一番好きですということですが、あの〇〇が神様とか主イエス様ではなかったら、まあそれは結局私たちはそこに仕えていることになりが問題ですよね。両方には金使えることはできない。両方に使えることはできないということですね。無理です。だから、どちらかになります。結局、今日の話であれば、〇〇になるのか、ね、それぞれ違いますけども、それか、主か、どっちかに使えることになります。まあ、イエス様がこの19節から24節まで同じテーマを取り上げているんですね。神様を第一とする、ことの重さ、そしてそうでないことの重さですね。そしてそういうことを私たちに こう呼びかけて命じているわけですね。だから言い換えれば、神様に仕えているのか、あるいはあの〇〇に仕えているのか、あの他何でもね、あ、私はこっちが一番ですと。でもちろんその両方には使えられないとイエス様は言っておられますので、どっちかを取らないといけないんですね。まあ結局誰に使えていますかという、こういうことを最後に問いたいんですね。21節では、あなたの宝のあるところにあなたの心があるからです。24節では、あなたは神にも使え、また富にも、あるいは丸々にも使えることはできませんというね、こういうことです。まあ今朝礼拝のメッセージの前には、キリストには変えられませんとね、賛美しましたよね。とてもいい曲ですね。でも歌うたんびにちょっとですけど、そうね、少し躊躇して歌う面もありますね。すなわち、まあ確かにこういうようにいればいいなと思いますが、まあ、ここにあるようにキリストには変えられません、世の宝もまた富もこのお方が私に変わって死んでくださったゆえですと、ね、どういうことでこの世の楽しみも、とにかく何でもこうイエス様が一番ですという、こういう賛美ですね。賛美すると、いや本当にこれがそうだったらいいよなと思いながら、本当かなという、ちょっとね、そういう思いもなくはないですね。だから本当にこのイエス様が私たちの心の中で本当に一番好きだという、一番としている、ね、本当にそれに心がとらわれているべきですね。まあもちろんそう私たちはきっと願うと思いますね。でもそれが実生活の中で、今日明日毎日の中で本当にそうかという、こういうことですね。で、まあ、私たちがもしですね、本当にイエス様というのが本当に心から、あ、イエス様がそうだと言い切ればいいんですが、そうでなかったら本当にそれは大変なことであり、ちょっとした問題ではないんですね。で、イエス様がそういうことをここで私たちに注意しているんです。まあ、もっともですね、きっとですね、このイエス様以外には絶えず、この何でしょうかね、この、神様を第一にするお方はなかったと思います。私たちはおのずと罪を犯し、神様を第一としないことも結構あるんですね。でも少なくてもそのことを目指す、そしてそれをもし気づかされた時には罪として告白し、神様の前においてまあそれは結局は偶像礼拝のようなものですね。この〇〇何でもいいんですけど、このイエス様より先に来ていたとすれば、それは主が大変こう困るもので、主がとてもこう悲しませるもので、主の御前においては、まあ、それは大きな罪であるわけですね。まあ今日はですね、この〇〇が一番好きですというのをこう見ました。皆さんどうでしょうかね。そのブランクの中に何が入りますか。本気で、あ、私の場合はイエス様、神様ですというように言い切れるかしら。もしもそうでなかったらですね、本当に今日も、あ、主の前において悔い改めて主の御助けをいただくべきですね。まあ、最も私たちはそうしたいというのは多くの皆さんそうだろうと思います。 でも絶えずそれは戦いでもありますね。本当にそのこの iPhone のようにね、すぐ何かこう他のものにとらわれがちです、この心は。すぐ迷子になってとらわれて、ちょっと他のものにですね、心が向くような、そういうようなこう弱い罪深いこの私たちですから、そういうことをですね絶えず注意しなければなりません。そして最も私たちの、目についてね、見ましたよね今日、目がよく見えなかったらそれこそ盲目だっていう話ですけど、価値観がこの世の価値観であれば私たちがいつも迷子になります。いつも間違ったところに行きますね。私たちの価値観はイエス様から、聖書から、神様からいただかなかったら迷子になります。まあ、最後にですね、あの有名な C.S. ルイスというイギリスの、そうですね、作家ですね、ですし、まあ、クリスチャンの方ですが、このように彼は言いましたね。私たちの、まあ、これは英語で言ってますので翻訳したものですけれども、私たちの欲望が強すぎるのではなく弱すぎると主がお感じになって、だと思います。まるで海で、休暇への招きが 何の意味か、想像できず、スラム街で、泥団子を作っているような無知な子供のようです。私たちはあまりにも簡単に喜びすぎているのです。まあ、意味合いはですね、神様は私たちに素晴らしいことを与えようとしている。まあ、ここではこの、ごめんなさい、一部飛ばしちゃいましたね。はい。はい、すいません。じゃもう一回読みますね。私たちの欲望が強すぎるのではなく、弱すぎると主がお感じになったのでしょう。まるで、ごめんなさい。そういうことか。はい、ごめんなさい。私たちは中途半端な生き物です。無限の喜びが差し出されていても、酒やセックスや野心に溺れているのです。まるで海での休暇への招きが何の意味か想像できず、スラム街で 泥団子を作りたがる無知な子供のようです。私たちはあまりにも、簡単に喜びすぎているのです。まあ、やんとしていることは神様が素晴らしいね、いわばこの、海での休暇を与えようとして、まあ、もちろんそれよりはるかに素晴らしいんですよ。そういうような素晴らしい恵みを与えようとしている、私たちに与えようとしているのにもかかわらず、私たちはどうしているかというと、これで満足している。ね、まあ、その泥団子遊びで満足している。あ、楽しいよね、これ。そんな感じですね。つまらないことにとらわれて、もっともっと素晴らしい、ね、ものが主が用意しようとしているのに、まあ、そういうことですね。まあ、ですから、〇〇が一番好きですというのが、もし主イエス様ではなかったら、まあ、泥団子を作っている無知な子供のようなね、まあ、私含めてですよ、そんなような生活をしているというね、そんな話ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、私たちは無知でしばしばいろんなものにとらわれ、心が奪われ、そして本来ならば主に一番の満たしをいただくはずなのに、他に満たしを追い求める愚かなものですが、今日の御言葉を通して見ましたように、地上の宝ではなく天の宝、本当に主イエス様の価値観を持って、そして主をいつも第一とし、心から本当に主との 関係を一番とできますように導いてください。世の価値観からすると愚かに見えますが、でも実にイエス様の価値観からすれば、そしてそれが真実の目の見える価値観ですが、それが正しく永遠に価値あるものを選ぶことです。どうか私たちもそのように主の御足跡に踏み従いながら、十字架を追って人生を無駄にするのではなくて、主に従って歩めますように、どうか導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、どうでしょうかね。しばしば私たちはいろんなものにとらわれてしまいますね。でもそれが本当に心を主から奪ってしまう、そのゆえに奪われてしまうようなこともしばしばありますね。二人の主人に同時に仕えられませんとイエス様は言うように、私たちは主と他の何かを同時に一番とすることはできません。どっちかを取るわけですね。今日私はこの箇所から〇〇が一番好きですということにおいて、正直にイエス様が一番好きですとはなかなか言えないような気がします。それは決して良くないので、本当にそのことが主の御助けによって変わることを心から願います。どうか共に乗ってください。そういう方々おられましたら手を挙げていただければと思いますが、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、はい、手をしていく子です。本当にそうですね、私たちも、まあ私もそうですね、本当に時には、あるいはしばしば何か他のものにとらわれがちですね。でもそのことに目覚めてですね、主に立ち返るべきです。祈ります。愛する天のお父様、お一人一人の上にあなた様の祝福を与え導いてください。確かに私たちも無知な子供のように、泥団子で遊びながら楽しくしていることもしばしばありますが、主は私たちにもっと素晴らしい恵みを与えようとしておられます。本当にそのことに目覚めて、よくそれが見えるように、そしてあるいは主と同じような思いで主に従っていくことのできますように、どうかその私たちに力と、また知恵を与え導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。